ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。
さて藤原さん、今回のお話ですが、はい、町並みを守る仕組みということでいただけるんですよね。
そうです。
美観地区って美しい町並みが守られているっていうことで有名だと思います、うん、この町並みを守る仕組みといいますと、ちょっとこう難しいお話になるのではないかななんて思うんですけれども、はい、いつもの藤原さんの面白トークでよろしくお願いします。
はい、これね、これ初めてね、はい、今回の話が僕もともと日本遺産推進室と文化財保護課って言ったことを兼務してるんですけど、はい、もう初めて文化財保護課の話をするっていう感じなんですね、はい。倉敷の町っていうのはいろんな、まあ、条例なんかを作って、うん、まあ、古い町並みを守ってるっていうことなんですけど、まあ、これ、まあ、10分間でですね、ざっとかいつまんでお話をさせて、はい、今回はいただきたいなと思ってます。
はい、お願いします。
はい、でまずですね、美観地区と言われている地域、まあ、町並み保存がね、まあ、町並みを守る運動が始まったのは、いつかっていうとですね、実は戦後間もなくの頃なんですよね。はい、うん、実は戦前の頃から、大原総一郎さんね、クラレンの社長を務めてましたけど、はい、戦前に、まあ、ドイツのローテンブルクっていう町を見て、で、まあ、古い町並みが守られてて、しかもその町を住民たちがこう自分たちで運営してるっていうのを見て感動されたらしいんです。はい、で、倉敷を日本のローテンブルクにしたいっていう理想を持ったって言われてるんです。
はい、
で、まあ、この辺のことはまた大原総一郎さんの会があるので、まあ、詳しくお話をその時にしますけど、まあ、そういうこともあってですね、でも実際には戦争があったので総一郎さんもその理想をこう実現することはできなかったんです。うん、で戦争、太平洋戦争が昭和20年に終わって、でも間もなくの時からその大原総一郎さんも自分の理想をこう実現すべくですね、はい、倉敷の町を守ろう残そうっていう運動を、まあ、始めるわけなんです。うん、でもちろんその大原総一郎さん個人一人だけがやったわけじゃなくて、はい、倉敷民芸館の殿村吉之助さん、まあ、この方たちとか、まあ、その周りにいた歴史家の方、住民の方が中心になって、倉敷都市美協会というのが昭和、うん、昭和1949年から昭和24年ですかに作られてるんです。
はい、
だからそれ住民団体でですね、もともとはこう民芸運動の一環みたいなことで、この古い町並みを残していこうという運動がもう戦後間もなくの頃から始まってるんです。
最初は民間で守っていく運動。
そうなんです。うん、だから民間でこう守ろうっていうのに、まあ、大原総一郎さんがそれを後押しする形で、
はい、
まあ、一番最初にこう建物が再生された第一号っていうのは倉敷民芸館なんですけど、はい、これはね、さっき都市美協会が24年って言ったけど、その1年前昭和23年に倉敷民芸館ができてるんですよ。だからですね、本当に戦後間もなくの頃から住民運動として、はい、町並みが守られてきたというような歴史を持ってるんですよね。でその後ですね、はい、倉敷と小島と玉島市が昭和42年に合併をして、はい、今の倉敷市の元ができてるんです。
はい、
まあ、三市合併って言いますけど、はい、その新倉敷市ができた時に美観地区っていう、まあ、その歴史的な町並みが残る地区をですね、新倉敷市としても残していこうというようなことになって、
はい、
で昭和43年に倉敷市が伝統美観保存条例という条例を全国に先駆けて作ったんです。
条例ってこれを具体的にはどういう内容のものなんでしょうか。
はい、昭和43年というと、はい、まあ、本当にまさに高度経済成長の時代ですよね。
はい、
もう古いものはもう見向きもしない、どんどん壊していって高いビルでも建てようというような時代なんですけど、まあ、そういう時代にですね、まあ、それまで その文化財の考え方っていうのがもう個々の文化財、例えばこうお寺だったらお寺の本堂とか、うん、神社だったらその神社の本殿とか、はい、まあ、仏像を守るとか個々の文化財を守る考えがあったんですけど、
はい、
その町並みという町を全部を面として守っていこうという考え方は文化財の考え方の中になかった時代なんですよ。法律の中になかったんです。
はいはい、
でそれをですね、倉敷市は先駆けて美観地区っていうエリアをその時に初めて決めてるんですよね。その時初めて美観地区になってるんですよ。だから倉敷美観地区と特別美観地区っていうのは川沿いの地域があって、今特別美観地区ってもうないんですけど、そういうエリアを決めてその中にある建物は全部守っていくんだって、 というようなことを、まあ、やったというので非常に画期的な条例だったんですよね。
この高度成長時代にあえてそういう条例を作ったっていうのは倉敷市だけですか？
あ、それがですね、倉敷市だけだとかっこいいんですけどね、実はですね
違う、
はい、違うんです。昭和43年に、まあ、倉敷市が条例作ったって今言ったんですけど、はいはい、その43年の9月に倉敷市条例作ってるんですよ、はい、でその43年の5月に金沢市が条例を作ってて同じように町並みを守る条例なんですよね、はい、だから倉敷市は残念ながら全国で2番目ということ
4ヶ月違
う。そうなんです。でもね、他にもですね、この金沢倉敷の後に長野県の妻子宿とか、はい、それからまあ、有名なのでと京都とか神戸とか山口県の萩とか、それから岐阜県の飛騨高山とか、まあ、そういうところもね町並みを守る条例を作ってるんです。
いろんな歴史もあるんだと思いますけれども、こういった地方都市が町並み保存を始めたということなんですね。
そうなんです。だからさっきも言ったように国の方ではそういう考え方がない時代なので、でも高度成長の波は押し寄せてくると、で自分の町の古いものがどんどん失われていくということで、それぞれの地方都市がこの自分のところの町を守ろうという条例を作っていくんですよね。でそういう地方の動きがあって、で国の方もそれをこう後押ししないといけないというようなことに なるんです。で文化財保護法っていう、まあ、国の法律があるんですけど、はい、それを改正して、これちょっと名前長いですけど、重要伝統的建造物群保存地区の制度、重伝建地区って言いますけど、だから美観地区は、まあ、今重伝建地区になってるんですけど、この制度国がそういう町並みがきちっと残っているところは保存していきましょうという制度を昭和50年に作ったんです。初めてですね、はい、国の方でもね、面として町並みを残すんだということで動き始めたと。それが昭和50年のことだったんです。
地方が動いたから国も動いたという、応援に行こうという、応援しようということになったということなんですね。倉敷も国の保存地区になっているということですね。
そう、昭和54年に国の選定を受けてます。
はい、
まあ、これでですね、まあ、国の後押しが、まあ、もらえるようになったので、まあ、倉敷でその建物を直すときに補助金を出すんですけど、そのどうですかね、倉敷が補助金を出したのに対して国が倉敷市の方にも後押しをしてくれる、まあ、補助金を出してくれるんです。はいはい、まあ、そういうことで、まあ、今のような美観地区の街並みをこう残すのにですね、非常に大きな助けになってますし、まあ、その後もですね、まあ、伝建地区になってからもいろいろありました。これも時間ないですよね。まあ、伝建地区になってからも今度バブル時代にはですね、はい、美観地区の周りどんどんビルが建つ計画があって、それをなんとかしないといけないって背景保全条例ができたりとか、
はいはい、
まあ、高さ規制というのは実はその電源地区になってもないので、その高さ規制をしないといけないということで、まあ、美観地区景観条例というまた新しい決まりを作ったりとかいうことで、はい、その時代に合わせてどんどんどんどん新しい決まりを作ることによって、まあ、当然条例だけではないですけどね、住民の方たちの協力があって、
ね、
美観地区の街が守られてきたということになってます。
いろいろと時代とともにというところもありましょうし、また今お話しいただいたように皆さんの協力なくしてはという部分も大いにあると思いますのでね、
はい、
今日は街並みを守る仕組みというそんなテーマでお話をいただきましたけれども、さあ、次回なんですけれども、
はい、
次回はどんなお話になりますでしょうか。
そうですね、今まで実はずっと江戸時代の話をしてきたんです、
はい、
でいよいよ時代は明治に入るということでですね、
はい、
まあ、西洋建築のお話を次回からはやっていきたいなと思ってます。
はい、わかりました、はい、それでは次回もよろしくお願いします。今回もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。